はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の8日月曜日。今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の隣には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、あれだね、朝はしとしとと雨が
降ってましたね。
まあでも花散らしとまではいかない、
風はそんなに強くはなかったんですけどね。
今年は本当桜が長持ちしますよね。
うちの近くはね、昨日あたりがちょうど満開なんだよね。昨日あたりはもう本当にこうそぞろ歩きの人がね多かったっていうかね。
ですよね、東京は本当春の季節はどこ行っても桜があるところには人がものすごい群がってますよね。
っていうかもう車から見てても毎年思うけど本当に桜は多いね、東京はね。あちこちたくさん咲いてて、私はもう久しぶりに、まあ孫がね、
はい、
いたんで孫たちと、まあ名刺でも孫が、まあ、1歳になって、まあ、あんまり人に迷惑のねかかるところにはダメだなと思ってて、ただなんかどっかで飯食おうかなと思った時に、サウンからね、孫は1歳だったらね、泣くし、
はい、
それだからと思ってちょっと中華のところにちょっと贅沢っていうかね、個室の方にしてもらえれば孫たちともご飯が食べられるなと思って、まあ、吉祥寺まで出てって、孫2人いるんだけども、1歳になるのと今度入学式かな、
小学生、
小学校なのかな、入園式なのかどっちか分かんないな、まあ5歳かそのくらい
だいたいそれくらいの
ざっくりと、5歳だったら入園の方ですよね。
5歳だと入園、はい、入学だよな、入園か、
入学は6歳の時に、
6歳か、
はい、満6歳、7歳になる年にしますね、大体。
年中さんらしいですよ。
あれ入園でも
年中から入るってことか。
あ、幼稚園だとそうなのかな、2年保育、
なんで他の人がその辺
は、いや幼稚園にはもう行ってるんだよ、よくわかんないんだけど。
あ、そうですか、
幼稚園にはもう行ってて。
あ、そうなんですか、じゃあ小学校かもしれないですね、あれ、
はい、まあそれまあ、その辺はよくわかんないんですけども、はい、ただこの子供たち見てたらもうなんかその兄弟、上が女の子で下が男の子なんだけど、仲がなんかとってもいいのね、で仲がとってもよくて、それでこの番組にひょっこりはんって来たじゃん、
はい、
ひょっこりはんっていうのは来て、あちこちからひょっこりっていうのを、
はい、
顔出しますよね、まあ、隠れたところからちょこっと、ね、顔出しますよね、
若干場を凍らせ気味でしたけどね、
そう、はい、まあ、しかもラジオだったしね、
はい、
面白さがもう
伝わりづらかったですね、
よく分かんなかったんだけど、これを孫たちがもう本当に面白がってやるんだ、どっかから顔を出してひょっこりはんみたいなことをね、お姉ちゃんがやるもんだから一切も真似するんだよね。それで あの芸人面白かったのかと思ってさ
俺、まあ、流行りましたよね、
あ確かに、子供に受けるってありますね、
あのひょっこりはんの面白さっていうのがさ、いまいちこう俺分かんなかったのね。で孫たちがあいだけやってるってことはやっぱりあいつ面白かったな
子供には人
気ありますよね、子供受けするっていう芸もありますよね、
そういうことだったのかと思ってね、
そういうのありますね、
あとはあれだよね、孫たちの孫の自慢はおじいちゃんは、
はい、
チコちゃんと友達だっていうのが、
これは誇らしいですよ、
こんな自慢になっちゃうんですよね、
これは誇らしいですよ、
ね、だから、そうチコちゃんとよく飲みに行くよなんつってね、全然違う話になっちゃうけどね、
チコちゃん飲みに行っちゃダメ、5歳なんだから、
チコちゃん飲むよなんて言ってね、
いやそれは私 あの今私が住んでるお家がチコちゃんの家の近くなんですよ。
あ、そうなの。
それでやっぱ、チコちゃん家が近くにあるっていうので結構ね子供たちがわーわー、
そう、
それを羨ましがったりっていうのありますね、
うん、そう、チコちゃんね料理もうまいしねって言ったら、いやそういうことじゃない全然違うんだけどね。あ、まあ友達って言えば本当に友達だからね
チコちゃん離婚経験があるのかもしれないですよ、
うん、チコちゃんまあね、
確かに何回も、
うんうん、チコちゃんの大元何回も離婚してるからねこの辺はよくわかんない、そこはね、
そうです
ね、言うわけにいかないしね。なかなか世間との対処の仕方は難しいなと思ったね。
あ、
確かにね。あ、でもあれでもさ、子供でもさ、あのやっぱしひょっこりはんも変だけど、まあチコちゃんも、まあ、十分変だよね。そのなんかあの大人とあんな会話を番組の中でする5歳の子供がいるっていう設定自体は随分とこうまあおかしいじゃない、
うん、変です変です。
それであの番組の中では俺はチコちゃんにボーッと生きてんじゃねえよってこう叱られるわけで、
はい、
俺はよく言うんだけどね、ボーッと生きてたわけじゃないと、あのちゃんと生きてたんだけどここ 2,3 年ぼーっとしてるだけだったよね言うんだけど、
場が凍りますよそれなんか、うん、
いやいや意外と笑ってくれたんだけどね。
そうなんですか。
まあ、まあ、そういうのはどうでもいいんだけどやっぱしね、あのまあひょっこりはんのことは俺はよく理解できなかったけど、やっぱりなんか変わった人とかね、そういうの世の中にねなんかたくさん必要だなと、なんかこう今同調圧力も強いし、
強いですね、あと
なんかこうあれだよね、
うん、
あのちょっと目立つとみんなに嫌われるとかいう感じがするじゃない？
そうですね、うん、多数派の意見に乗れないと、
なんかこうもっとおおらかで、うん、まあ、子供見てても思うんだけど、あのそれはね礼儀とかね、ここでは静かにしなくちゃいけないとか、そういうのはなんか親はちゃんと教えた方がいいと思うんだけど、それ以外のことはなんかこう何を面白がるかなんてことはもう、ね、うん、子供たちが自由になんかこうあんまりこう圧力はない方が、みんなと同じにの方がなんて親も思うだろうけども、ちょっと奇妙な格好をしてても何してもいいんじゃないかなと。で社会の中でもなんかこうそういう文化的なこと、こういうのがちょっとずつなんかこう大学もね文化系とかそういうのはあんまり、うん、なんかこう即戦力みたいな、まあ能力がね、うん、仕事に向いた方がいいぞみたいな、まあこの社会のちゃんとした一部っていうか歯車は言い過ぎかね、ちゃんと一部になっていくみたいなことも大事なんだろうけども、太田さん、
はいはい、
京大の方ではなんかあれだね、随分変わったことをやってるみたいだね。
そうですね、うん、あの毎日新聞の記事なんですが、うんうん、あの自由な学風で京都大学知られておりますけれども、うんうん、一風変わった個性的な研究者や学生を変人として紹介する講座が、うん、2年前からずっと続いていて人気を呼んでいると、うんうん、でその中心となる大学の教員たちが講義の内容をまとめて、4月17日に、うん、京大変人講座という本を三笠書房から出版するということなんですね、はいはいはい、でコンセプトとして掲げている、まあ、一文がありまして、うんうん、イノベーションイノベーションと声高に叫んで生産性上げろと迫る、うんうん、それでいてちょっとでも変なことをすればまるでとんでもない犯罪人のような言われよう、うんうん、ちょっと待ってくださいよ、うん、イノベーションって普通の人が思いつかないようなこと、うん、普通の人にはできそうにないことを表現することですよね、うん、そんなの変人がいなきゃできるわけないじゃないですか、うん、と歌っていて、うん、で一言に変人といってもいい変人と悪い変人がいてだな、うん、いやいやいいか悪いかは結果次第、あらかじめいいか悪いかは判断できません、しかも変人のほとんどは迷惑なだけで終わる、つまり悪い変人です、うん、でも 99人の悪い変人を許容しないと認めないと、一人のいい変人は生まれませんと。
なるほどね。
99人の悪い変人すら受け入れてくださいよと。そうするとようやく一人のいい変人が社会に変革をもたらすっていうことを分かってほしいっていう講座のようなんですね。
まあ変人にね、まあ俺はいいも悪いもないと思うんだけどね。ただなんかこう犯罪とかね、そういうのは困るよね。そういうことはまた
あんまり人に迷惑かける変人とか ね、
まあそこら辺の迷惑もね、何が迷惑か俺はちょっと
まあ、ね、
線引きが難しい
ですよ。難しいですけどね。
難しいけども、でもまああれだよね、兄弟だろこれやるのね。
兄弟って本当面白いことやってるなと思うし、この間、世界から見た日本の大学のランキングっていうのが出てたんですけど、新聞に、兄弟はもう東大を抑えて1位でしたね。
あ、そう、
はい、
あ、そう、
もういつもそうみたいですね、世界から見た時。
あれでしょ、立て看板は禁止みたいなしたら、なんか横に寝た人がいて、あの盾じゃないこれは
認めてくださいみたいな
ことで横看板
また撤去されたりみたいな、そんな競争を大学当局と学生さん
でやってるらしい。大学は大学でね、やっぱしある種の規律を重んじるから、はい、いろんなことを言うんだけど、それに対抗して、まあ、どんどんまたその乗り越えてくるみたいな、なんかものがあるらしい ね。
でもすごい、こういう看板作るのだってそんなに簡単じゃないのに、なんかやっぱりそんなある種無駄みたいなことを一生懸命やれちゃう、これも変人だと思うけど、いいですね。
なんかこうノーベル賞とかそういうのも、
そうですね、京都大学の人が比較的最初はすごく多かったですよね。
すごく多いですね。
やっぱりね、人と変わってると、別の考え方を持ってると、よく職務質問に引っかかるとかね、だいたいこの番組に来ていろんなことを面白いことを言うと、若い時はだいたい職務質問に職質に引っかかってるといつも引っかかってて顔なじみになったとかっていう人も多いよね。まあ、芸人さんなんかもそうだけど、それがやっぱ近頃ね、なんかこうちょっと大人も子供も含めてなんか肩身の狭い思いをしてるんじゃないかなと思っちゃうんだ。やっぱりこうそういうものが生まれる土壌風土が欠けてっちゃってんじゃないのかな。
私、こうやって思ってて発言するときによく思うことなんですけど、昔と違って今って大多数がどう思ってるかっていうのがインターネットですぐ分かっちゃうんですよね。
なるほどね。
だから多数の意見がこれだっていうのがあって、その意見と違うこと言っちゃうと、すごいクレーム来たり叩かれたりするんですよ。だからそれってその結構萎縮させちゃうなって発言するときに、どうしてもあーでも大多数はこっちの意見なんだよなっていうのが頭にあると、やっぱりどうしても萎縮しちゃって、昔は大多数がどっちかなんて分かんないですからね。
俺なんかもうあれだよね、なんかこうまあ、別のテレビ出た時なんかは、はい、もう本当にこう面白いことを言いたくてしょうがないのね。ただ昔と違うのは、これ言ったらいやまずいんじゃないのみたいなブレーキ、
はい、
みたいなものが昔よりこう働いてるね。それはもう時代がこうセクハラとかパワハラとかねいうのをこう重要視してきて、それは昔のまんまでね、セクハラもパワハラもいいわけじゃないってこともよく分かってるじゃない。でもなんかこう面白いっていうのはさ、やっぱしそんなこともう考えてたのとか、こんなこと言っちゃうのとか、 やっぱし尾根の上みたいな、尾根の上を歩いてる感じっていうのはあるわけだよね、
ギリギリのことですよね、
うん、まあでも俺みたいな年寄りは、まあ、尾根の向こう側に落っこっちゃってもいいやぐらいな気持ちが近頃また強くなってきてるけど、まあ落ちたとしてもなんかこう人笑い取ったぞっていうことの方がねなんかこう、なんかこう分かんないけど人笑いの方が俺にとってはちょっと重要なことなんだけどなぁと、
う
ん、
まあ、でも本当にその怒った時に本当に再起不能にまでたな叩かれるっていうこともあるし、やっぱりいろんな意味で萎縮しやすいことになっちゃいましたよね、
なんでだろう太田さん、
なんででしょうね、でもこれちょっと世界的な潮流のような気もするんですよね、
懲罰感情ってやっぱり集まると大きくなるから、
いやいやそれそうなんだけど、今すごいじゃない、
はい、
それはどうしてなんだろうとこう思うわけよ、
だんだん醸成されていくんじゃないですか、そのこれはこうあるべきとか、こんなのとんでもないとかっていうようなことが、
そうなのかな、
多数派に乗っからないと損みたいな世の中にどんどんなってるような気がして、そうすると流れがどんどんどんどん多数派に行くじゃないですか、損しちゃうんだから乗っからないと、そうすると少数派がどんどんどんどん肩身の狭い思いをして、昔は人と違う意見言ったらあいつ面白いなっていう世の中の様子があったんだけど、今だんだんそういうのがなくなってきてるような気がしますよね、
それは同調圧力もあるし、まあ、時代の流れもあるけどね、なんかこういろんな社会の決め事ね、こう辺野古でも福島でも思うけども、やっぱしなんかこう、まあ、特に近頃いろんな裁判とか行われてるのを見ると、なんかこう俺の思ってるのと違う判例みたいな方が
ありますね、
出てくると、
はい、
どうしたらいいのかと思うわけよ、
そうですね、
だって俺はこっちの方がなんかこう理があるように思うのと、そうじゃない方に行っちゃったりすると、俺間違ってんのかなと、いやいや待てよ、俺だってもう60年近く生きてんだから、そんなことにそんなに俺間違うかとかっていうふうに思っちゃうんだよね、まあまあだから新しくいろんなことがね決まってきて、オリンピックにも向けても、まあ道路の事情で、まあ例えばだよね、道路が混みますとね、そうすると高速道路の料金を高くすりゃいいんじゃねえかと、
まあ、首都高を2倍にするっていう
意見が出てるわけよね、
昼間、
まあ、ちょっと待てと、
ちょっと待てですよね、
これ首都高の料金2倍を配送とか運送業者の人もいるしね、今まであって料金を倍にすりゃ通らねえんじゃねえかと、だから通れんの金持ちだけじゃねえみたいな、
本当そう、
ま、違うと俺は思うんだけど、もしこれ高速道路2倍みたいなねことになっちゃったら、こう俺間違ってるって話になるじゃん、
そんなわけないですよ、それはおかしな、
でもね、そんなことがね、あっちこっちで起こってるわけよ、
起こってます
今、もうね、だからね、その変わった人と、ね、さっきの話に戻るけど、変わった人ととか言われようと、やっぱりその中からノーベル賞が出てくるみたいな、このなんていうのラインつうかね、この道は大事だとこう思うんですけどね、私は、たとえ高速道路の料金が2倍になろうとも、だからって払わねえぞってわけにいかないしね、俺はもう捕まっちゃうしな、
なんですかね、本当あの、どの立場に立ってものを考えるかっていうことなんだと思うんですけども、 本当にあのインフラでね、うん、そのそんな料金2倍にして金持ちしか通れないようにするなんていうのは本当おかしな話だし、うん
うんうん、まあ例えばね沖縄だってさ7万何千分の杭打つって言ってんだろ、うん、もう杭じゃねえだろそんなの、ね、
うん、
それでもうその不透明なところもたくさんあるし、しかもあれだよね
普天間だって帰ってくるっていう確約はない、ま、
ないし、
うん、基地が増えるだけかもしれないですからね。
しかもたとえもし帰ってきたとしたって、うん、13年も、うん、まあまあ
まあ工期がどのぐらい伸びるか分かんないですけどね、辺野古が、
うん、お金もどれだけかかるか分からない、
日本が出しますからね、
日本が負担するお金だよね、
はい、
ああ基地増えてんじゃねえかと、ね、その曲げ島だっけなんかだっけ、
はいはい、新しく、うん、基地作りますよね、うん、そのね、
うん、まあ大まかなね、あの部分は分かんないよ、大まかな言い方すればだよ、戦後70年経って基地増えるかと、おいおいとちょっと減らせやと、
本当じわじわ減ってかないとおかしい話ですけどね
と思う だろ、うん、でもなんかそういう風になっちゃったらなと思うし、うん、まあこれは、ま、とてもまともな問題だけど、そうじゃなくて脳の中の部分でもっといろんなことを考えてる人、いろんな面白いことを考えてる人が世の中にたくさん出てきて、それでまあ流通のスピードとかそういうのにちょっとこう抵抗感っていうかね、なんかこうアナログ感っていうかね、そういうのが本当は大事なんだよみたいなことを言う人がたくさん出てこないかなと私は思ってるんですけども、さあ今日も始めましょう。大竹まことゴールデンラジオ。